浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第30回でございます。よろしくお願いします。いやー、ついにね2020年最後なんですけどもね、この配信が最後でね、ちょうど30回目でね、めちゃめちゃ区切りが良くてね、なんかいい気分ですね。やっぱ数字っていうのはなんかそういうの感じさせてくれますね。普段あんまり意識してなくてもね、2020年最後がちょうど30回目ってね、とっても気持ちがいいなっていう感じがするんですけどね。もうにしても本当にもうすごいっすね。聞き返、今年のやつをね聞き返してもね、もうコロナコロナコロナコロナコロナコロナまたコロナで、もうずっと俺コロナって言い続けてる1年だったなっていう感じがしてね。いやー、でもね、すごくねいいニュースをね発見したんですよ。 WHO がサンタはコロナに免疫があると発表っていうね。サンタさんはコロナに免疫があるから外に出てクリスマスにプレゼント配り歩いても大丈夫だから、世界中の子供の皆さん、今年も例年通りサンタからプレゼントは届きます、サンタはコロナにかからないので大丈夫です、安心してくださいっていうのを、なんか WHO がね、なんかもっとお堅いとこだと思ってたんですけどね、公式になんか声明を出したらしくて、なんかまあね、まあ確かにね、その WHO の声明とかそのニュースをそのね子供を、いわゆる WHO が言ってるぐらいの子供が見るかっていう話は置いといても、でもまあ言う、こんなことを言うっていうとか、まあまだいいじゃないですか、もう年末で、それこそクリスマスでって。それなのにね、なんかやっぱりそのいまいちそのなんかコメントが芳しくないというかね、なんか結構その批判的なコメントとかをしてる人がいるんです、そのネットニュースに。いやまあ別にその WHO 本当に本当に素敵最高だわとはならなかったとしてもですね、おうおうおう、なんか、こういうのがあってもいいなって思ってればいいのになと思って、なんかすごく辛辣に批判しないでって、全然 WHO と俺関係ないんですけど、なんかこういうのが辛辣に批判されてほしくないじゃないですか。なんかもっとにっこり笑って読んでほしいですね、こういうニュースは。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
それでね、2020年も終わりで、でこの中耳炎も最後ということでね、いろいろなんかね今年あったことをねバーッと見るとね、すごいんですよ。1月、ちなみに1月はまだギリギリコロナが出たか出ないかぐらいです。それも最初の武漢でね、だまあこんなことにはなってない、特にゴーンさんに逮捕状が出てますわ。あ、そっか、あれ今年かみたいな。ね、で2月、ノムさんが、野村監督ね、ノムさんがお亡くなりになってます。で、2月の終わりごろになると、もうコロナで全国の小中学校が休校と。いや、そうですよね。だから俺も2月ぐらいからコロナ言ってましたもん。最初はあれですわ、なんか 船に閉じ込められてた、閉じ込められてたっていうのはあれですけど、船でね最初感染が出ちゃってみたいなのは覚えてますもん。で3月にはもうあれですよ、東京五輪パラリンの延期が発表されてます。で志村けんさんもお亡くなりになってますということなんすよ。そっからはね、でもねもうねコロナ一色ですよ。4月にだってあれですもん、緊急事態宣言ね。で5月に入って緊急事態宣言中に黒川さんの掛け麻雀ですよもう何でしょうか、黒く光ってますよね。だからこのニュースが黒ピカリしてるんです。ゴキブリの背中みたいなもんですからどこにいても一瞬であれってなるぐらい黒く光ってるんです、このニュースが。もうその最近もね、さや会食して怒られてましたけど、何でしょうか、やっぱその偉いジジイはやっぱりその密にならないとダメなんですかね。意外とね、そういう人たちの会議はね、リモートじゃ何にも決まらないんだっつって、みんなで集まってこうね、なんだろう、お食事の場なんかでこそこそ話すっていうところにあるんですよって言うんですよ。政治の本質というか、そういうことの本質は、いやなんかわかるけど、確かに世界中のね首脳が集まる会議とかでも、みんなでね並んで手つないで報道陣がバシャバシャ写真を撮ってるところで、確かに全てのことが決定されてるとは俺も思わないけど、なんか死にたくないでしょ、ね政治家のもうおじいさんたちも。だからそのリモートで決めれるようにしたらいいじゃないと思うんですけど、やっぱりそのね麻雀したりご飯食べたりしちゃうんですかね。だから本当にそのジジイがあんまり集まんなという、その自分たちの命のためにもね、ろくなことないんだからジジイが集まると、特に今はということですよ。ああ本当に。で6月ですわ。うわもうねいろいろありますよ6月も。あれですわ、巨人が通算6戦勝ですって6月に。あ出た、7月レジ袋有料化スタートです。これね本当にもう何買ったってレジ袋あんまもらわないじゃないですか。特にまあ僕はあんまスーパーには行かないですね。コンビニで特にレジ袋、まあタバコ一箱買おうがコーヒー1本買おうがね、もうレジ袋を全くもらわないなーなんて思ってたら、たまに弁当買っちゃうんですよね。弁当をなんか裸でそうか持って帰んなきゃだっつってハッとして、あすいませんやっぱり袋いいですかっつって2円や3円プラスになるっていう、あのやり取りが鬱陶しいんですよね。でもなんかそのボケっとしてるからついついレジで、あ袋くださいっていうのも忘れちゃうという、もうその何とも言えないなんかこう、このあ袋また袋、あ今回はちょっと袋もらっといた方がいいな、あでも会計も終わりかみたいな時に、あやっぱり袋って、未だに俺それやってますわ。全然順応できてない俺。かといってそのマイバッグ的なエコバッグ的なものをなんか持ち歩くこまめさもなんかその持ち合わせてない、時代に順応できてないなっていう、だからもうどうにもなんないのか。今更ねやっぱやめますともなんないだろうし、慣れていかなきゃいけないんでしょうけどね。慣れねえなあれ全然。袋ってすごい便利だったなって今改めて思ってますよ本当に。なんかねちょっと怒り声になっちゃいましたけどもね、すごいですよ。でその後ですわ、7月藤井聡太七段が最年少タイトルです。すげえよな。いやだからそのコロナ禍にあってもやっぱこういうのがありますね。最年少タイトル、いやーすごいな。なんかね将棋強いってなんであんなにかっこいいんでしょうか。やっぱりそのなんだろう、めちゃめちゃ 脳みそすごいってやっぱかっこいいっすよね。うん、めちゃめちゃ脳みそすごいって、その誰から見ても周知の事実じゃないですか。ここまで将棋強いってなると、そんなにかっこいいことを他にあんまないなっていう感じしますよね。すげえな。いやいや、もうすごいなとしか言いようがないです。これはあの別に将棋に詳しくないんで、俺もただすごいと思います。で、いやーすごいっすよ。8月あの渡里哲也さんがお亡くなりになってます。いやー、だからいろんな方がね、で豊島園も閉園ですわ、8月。同じくで9月、大坂なおみ選手が全米オープン優勝ですよ、9月。いやすごいっすよね。だからうーん、結果出してる人は出してるな。だからこうコロナで暗いニュースばっかりの中、麻雀とかしてる中でも、そのやっぱスポーツだったりそういうところでなんかすごいことをしてる人もいるというね、いい悪いで、だからなんかある意味こうなんかね、折れ線グラフが下がったり上がったりしてる感じですね。これだけこの中心に嫌なコロナっていうのが一個ドーンとあったとしてもね、いろいろ起こってますせ。そう考えるとね、本当に、お、そうですね。まあもうここまで来ると全然新しいけど、 5G ですよ。 5G 始まってますよ。で iPhone12 が出たのは10月ぐらいですね。なるほどね、iPhone 買ってねえな、新しいやつっていうぐらいのもんですわ。うん、あ、でそうだ、で11月にソフトバンクが4年連続日本一。すげえな、4年連続だって。なんかそう、これね、野球、まあ僕小中とやってて、まあそのすごい好きな人から比べれば熱中してプロ野球を見るみたいな人間ではないですけども、なんかその栄光の V9 があるじゃないですか、巨人でね。昔そのもう歴史上の出来事じゃないですか。でももう V9 なんて、川上哲治が監督で赤バットね、であの一番調子がいい時にボールが止まって見えたって、あの川上哲治監督のもと長嶋茂雄がいて王貞治がいてっていう時に V9 9年連続日本一。お、今ソフトバンクが、まあ全然大手とはいかないまでも4年連続だからすごいでしょ。そんな歴史上の出来事だぐらいのことをもしかしたら見れるんすかね。でもそうなったらめちゃめちゃテンション上がりますけどね。いやまあでもありえないこっちゃないっすよね、ここまですごいと。だからそういうワクワクがあるっていうのはいいっすね。だからで12月で、まあその何でしょうか、やっぱり渡部さんの会見と、あとはやっぱまあ最近で言うとやっぱ飯食ってて怒られてたぐらいのもんですかね。いやー、いろいろあるのに一くくるにコロナになるっていうすごい年でしょ、ほんと。だっていろいろ起こってるんですよ。相変わらずやっぱり芸能人はね、非難されたりたまに逮捕されたりしてんだからでもその根底にコロナがあるというね、不思議ですよね、本当に。であとなんかああいう時だけテレビってなんつうんでしょう、めちゃめちゃ気使ってる。やっぱりその的にされやすいところでもあるっていうのもあると思うんですけど、どの番組見たってまあ外行ってる時はマスクしたりしてる、フェイスガードしたりしてる。なんかあのバラエティ番組やその他のいろいろな番組でもだいたいアクリル板あるし、ソーシャルディスタンスで収録してるのに、取材とかの時だけどう考えてもみんなマスクしてるだけでめちゃめちゃ密だなっていう、あれが許されてるっていう、あれもなんか不思議な話ですよね。普段あれだけ気使ってんのに世間がめちゃめちゃ注目する人の会見とか、特にあの警察署から出てくる時とかも、あれもうめちゃめちゃ集合してバシャバシャやってる、あの密加減はどうなんすかね。 で、いやまあ流行語も密だったしね。いやそのなんかその流行なのかな密って、なんかあの流行語大賞と、あとあの清水寺で書く今年の漢字も毎年のことですけど、あのもう密なんてその流行語じゃないからね、本当に新語じゃないから、まずね、新語流行語っつってんのに新語じゃないんだからそのそうそう、あとあれはその流行ってないからね、必要に迫られたっていうだけだから本当に、うん、決める方もね大変だったんでしょうけどね、まあ当然ソーシャルディスタンスを取った会議で密っていう言葉が導き出されたからよっぽどでしょうけどね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が調べてきたこと、してきたことを、などを僕が話したいように話すというコーナーとなっておりますが、ねえ、なんて言うんでしょう、もうねサウナばっかり行ってるんですよ。また特にね、こうぐっとここ最近冷え込んできてね、もうサウナがねもう良くて良くてしょうがないんです、本当に。あのもう前回もね、あの銭湯で、あのすごい怖い綺麗な絵を描いた、すごい体に綺麗な絵が描いてある人たちにサウナで囲まれたっていうことがあったんですけども、もうねそっからもね本当にずっとサウナに行ってて、でこの間もね、スーパー銭湯行ってね、もう今こう いつからなのか俺もなんか正確に捉えきれてないんですけど、プチサウナブーム、いやプチじゃないのかなっていうブーム来てるじゃないですか。整うっていう言葉が出てきて、なんなら合法的ドラッグだみたいな、なんかまあちょっと過激な表現として、でもね確かにこれ言い得て妙でね、俺もねなんかいつか行ったことがあるんですけどね、サウナでね、まあまあ大体90度から100度、まあまあ80度から100度ぐらいかな、大体サウナね、まあ大体10分から12分ぐらい入って、でその後水風呂にまあ大体1分から1分半使って、で外気浴ってやつですね。まあその場所によりますけど、特にでっかいスーパー銭湯なんか行くと、外もう完全に外に椅子がバーッと並べてあって、でそこで今だともう特にいいんですよ、冷たい、もう本当に冬の冷たい空気の中でふわっとしてるとね、もうねこうね心臓がねドクドクしてる中でね、なんかね、まあ、これ俺の表現ですけどね、整うって本当いろんな人がいろんな言い方してますけどね、なんかねこうね本当にね外気浴でね力をふわーっと抜いてね、目閉じてねだらーっとしてるとね、心臓はドクドク言っててすごい波打ってて、わなんか生きてるな、俺の体動いてる、頑張って心臓って俺の体全体に血液を巡らせてくれてるんだっていうのをね実感しながらね、なぜかねなんかね頭のてっぺんからねズーンってね、なんかね引っ張られてね上に持ってかれそうになるみたいな感覚がね同時に来るんですよ。だからね強く生命を感じると同時にね、あもうこのまま俺なんかどうにかなって死んじゃうのかなっていうね、生と死のね境目でね生と死が混じり合う瞬間なんです、これ。もうすごいでしょ、うん、哲学なのか黒魔術なのかよくわからないですけどね、これねすごい体験なんですよ。 サウナに入って水風呂入って外気浴した時のあの整うっていう感覚は本当に、まあ俺その大麻も覚醒剤もコカインも全くやったことないけど、同じことが起きてるんですかね、あれをやった時にあのサウナの後の外気浴って、うん、だとしたらね本当にやめられない人の気持ちもね、それ理解できないことはないですけどもね、うん、だどっちかですよね。だからドラッグが OK になるかのサウナが禁止になるかのどっちかだと思うんですけどまあね、サウね、どっちにしてもね、なんか何とも言えないですけどね、サウナ禁止だけはやめてほしいんですけどね、うん、だからもうそれがすごくて本当にもう先週もねもう4日間連続ぐらいサウナ行ってね、合計で、うん、暑い90度以上のねその空間にね 4時間50分ぐらい俺入ってた計算になるんですけど、もうねそのねテレビが大体ついてるわけじゃないですかサウナって。でまあその番組にもよるんですけど、まあチャンネル権がないわけですよね基本的には。もうずっとなんていうんですか、一つのチャンネル固定みたいなことなんで。でなんかドラマとかが流れてる場合があって、いやもうそのサウナ入りながらドラマは絶対見ないんですよ。これはサウナっていうのはだってもう基本的にまあ10分から長くても15分くらい入ってて、でその後水風呂行って外気浴してって、さっき言った通りね10分15分入ったらまた10分15分20分ぐらいはそのサウナの中にはいないもんなんで、もうドラマ流されててもうわけわかんなくなるわけですよ。10分だけ見て間また20分飛んでまた10分見るみたいな、この見方ではドラマ成立しないですからね。そんな中でね、この間の新庄剛志があのプロ野球のね試験受けるっていうドキュメントやってたんです、サウナで。でもうねトライアウトね、新庄ダメでプロ野球復帰断念するみたいなニュースになってましたけど、そのニュースが出る前ですよ。あで俺それ見てて、そういえばそうだ新庄プロ野球ね復活するって言ってたなと思って、でサウナ入って、うわ新庄すげえなって。また新庄ね、あれ顔整形してるでしょ、これもテレビで発表してましたけど。でもすっごいなんかかっこいいんですよ、その整形後の顔が真っ黒で、もともとタッパはめちゃめちゃでかいし、でもうなんかキャッチボールしてもものすげえなんかいい球投げてるし、実戦形式のバッティングしてもなんか全然バットに当たってヒット性の当たりとか打ってるし、49とか言ってたかな。新庄すげえなって思ってサウナでそのドキュメンタリー見てるんですけど、ただやっぱその限界が来るわけですね、こっちの新庄はあんなに挑んでるのに、こっちはもう10分ぐらいしかサウナにいられないわけですよ。でも正直ね、それは新庄のドキュメンタリーが面白すぎて、とりあえずここの整うみたいなことは一旦無視して体を冷ましてすぐ新庄だと思うわけですよ。で水風呂ザパン入って、でもちょっといつもは1分ぐらいだけど水風呂2分半ぐらい入ってもうキンキンに体して、もう一回すぐ新庄見に行こうと思って、で水風呂を使ってもガッチガチに震えながらそのサウナ行ったら、またまあそのね、土曜日の夕方だったっていうのもあるんですけど、それに加えてもプチサウナブームっていうのもあって、サウナの中が満杯なんですよね。またそのソーシャルディスタンスだから、通常よりはそのサウナの部屋の中に人数入れないわけですよ。コロナ前だったらね、もう汗だるまおっさんも汗だるまデブも全員ぎゅうぎゅうで入ってたけど、混んでる時なんて。でも今コロナだから当然お風呂側はちゃんとしてるからそれはさせてくれないわけですよ。だからまさかのその俺の体の限界じゃなくて、サウナのキャパ的な問題で新庄の野球人生が見れないわけですよ。と思って、新庄の野球人生が見たいのに、でみんな俺と同じこと思ってるから、明らかに外の ところから見ても限界そうなおっさんも新庄の野球人生がおもろすぎて全然サウナから出てこないんですよ。でね、スペースは空いてるわけですよ、当然ソーシャルディスタンスサウナだから。でもね、そこにそれを無視して入っていくなんていうマナー違反は絶対にやっちゃダメなわけですよ。だからサウナ入って水風呂で体ガッチガチにして外からもう限界を通り過ぎたおっさんの汗まみれの顔を見てるっていう、なんか整うこともせずにっていう、何このわけわかんない状況っていう。いや、それなら整えてたし、それができない、それをわざわざしないで新庄の野球人生見ようとしたらおっさんが限界超えても出てこないし、で水風呂入りすぎてるから体ガチガチで俺震えてるし、いやもうどうすればいいのこれみたいな。サウナの悪いとこだけ全部つまんでるじゃん俺今みたいな、と思って。いやでももうしょうがないから普通にもう高濃度炭酸泉ですよ。また高濃度炭酸泉もね、もう人気だから今、ソーシャルディスタンスをしながらもまたギチギチだし、新庄は見れないしサウナで整えないし、と思って。どうしたらいいの、サウナ全然楽しくないじゃん。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
エンディングです。いやー、2020年最後のエンディングですけどもね、やっぱりね、2020年の締めくくりにね、太平洋のね島国でね、マーシャル諸島っていうのがあるらしいんですけどね、太平洋に、そこにね、なんかね、12月17日って言ったかな、無人のね、なんかまあちっちゃいボートよりはちょっと大きいぐらいの無人の船が漂着してね、でその島の人がね、その船調べたらね、人は誰も乗ってないのにね、甲板の下にね、650キロのコカインが隠されてたっていうニュースをね持って、僕は2020年を締めくくりたいと思ってるんですけどね、すごいでしょ、すごいでしょっていうか、その末端価格とかいくらなんですかね、650キロのコカインって。無人船ってことはね、なんかそのまあそのニュースにも書いてありましたけどね、その嵐的なものに巻き込まれて中の人たちがまあその泣くまあ海とかに投げ出されちゃったりとかして、船だけが漂ってたのか、まあそれともその船、それね、密輸とかを取り締まってる船に見つかって、中の人だけがこうバチャンと海に飛び込んで逃げて船を捨てたのかとか、まあいろんな憶測はあるらしいんですけど、とりあえずその無人の漂着した船の甲板の下に650キロコカインが隠されてたっていうニュースになっててね、2袋だけアメリカのその麻薬取締局みたいなところに送って、まあちなみに1袋1キロ詰めだったらしいんで、2キロ分だけアメリカに送って、残りの648キロ焼却処分したらしいんですけど、その、なんて言うんでしょう、太平洋の、まあ言ったら小さい島国で、650キロのコカイン焼却して大丈夫なんですかね。その煙で島中ラリッチョみたいなことはないですよね、さすがに。さすがにその辺は計算して焼却してるんでしょうね。わかんないですけど、島中のワルが、その焼却場の煙突の煙出るところに顔突っ込んでたっていうことはないですよね、さすがに。いや、まあ、正直ね、650キロってすごい量だけど、まあ、焼いたらあっという間だろうからね、その、煙突のとこに張り付いて顔突っ込んでても楽しめるのは一瞬でしょうからね、その島中のワルの人たちも。ただ650キロ一気に焼いたとしたらものすごい濃い、その世界中どのジャンキーも味わったことがないくらい濃い体験ができるのかなとか、なんかちょっとこういろいろ考えちゃって、あとそのもう 乗ってた船員はもうその海でね死んじゃったのかどうか分かんないけど、その密輸には別にその乗組員だけじゃない、いろんな人が関わってるわけじゃないですか。いくら密輸とはいえ、そのだってそのね、でその国物を作ってアメリカに持ってけっつって出した国で、アメリカにも受け取る側で、それぞれ多分分かんないですけど組織がいて、でお客さんがいて、650キロっていうと相当だから、だからそのまあなんつうんでしょうか、いろんな関係者の首が飛んだのかなとかも思っちゃいますよね。やっぱりその650キロもなくなっちゃうとっていう感じがしますよね。でしかもその誰か見つけられればよかったけども、結局そのちゃんとした人たちというか、なんて言うんでしょう、政府に発見されちゃったってなると、それまでお前ら死んでも探してこいよって言われてた人たちもなんかね、ちょっとやっぱりその罰を受けてるのかななんて考えると、650キロのコカインっていうのはやっぱりとんでもないもんで、うん、その密輸も大変なんだなとね、本当にいろんな意味で命がけ、あちらこちら命がけですよ密輸する側も。悪いことですからね、本当に良くないけども、結局はだから焼却処分なわけですからね。でマーシャル諸島で焼かれたということでね、650キロのコカインが、それだけ民間人のにコカインが行き渡らずに体を壊す人が出なかったという、このいろんな災難、コロナ大変だった2020年を締めくくる非常にいいニュースでございました。2020年もありがとうございました。またね、バイバイ。